Today, we're covering the rest of 1 Corinthians 11 from verse 17 through 34.
今日はコリント人への手紙第11章の残りの部分である17節から34節までを取り上げます。
And you'll remember at the beginning of chapter 11, Paul introduced the next topic, which was the wearing of head coverings by women in worship.
11章の初めでパウロは女性が礼拝の際に頭につける被物について言及していたことを覚えていらっしゃるかと思います。
Now, in the rest of chapter 11, he now addresses another matter that was coming up in the worship service and it involved the Lord's Supper.
そして11章の残りの部分では礼拝におけるもう一つの問題である主の晩餐について語っています。
Now, he had already brought upthe topic of the Lord's Supper in chapter 10, where he discussed idolatry.
パウロは10章で偶像礼拝について論じる中でもすでに主の晩餐に触れていました。
Now in this passage, he's discussing how we should approach the Lord's Supper communion.
この箇所では私たちがどのように主の晩餐に臨むべきかについてを論じています。
But he does it by actually addressing the negative ways that the Lord's Supper was being done in Corinth.
それをコリントの人々の主の晩餐に対する姿勢を否定する形で示しています。
Remember how this chapter began in 1 Corinthians 11 verse 2 with, Now I commend you.
コリント第一11章2節は私はあなた方を褒めたいと思いますと始まっていたのを覚えていらっしゃるでしょうか。
But that's not how this chapter continues.
ですがこの箇所はそのまま続くわけではありません。
Paul instructs this messy church that actually has a messy table on how to properly observe the Lord's Supper, and today all of us need to learn from that instruction
パウロはこの無秩序に食事をするどうしようもない教会に主の晩餐を正しく守るよう指導していますが、私たちもそこに学ぶところがあります。
So let's begin reading at verse 17.
では17節から見ていきたいと思います。
The Bible says, But in the following instructions I do not commend you, because when you come together it is not for the better but for the worse.For in the first place, when you come together as a church, I hear that there are divisions among you, and I believe it in part. For there must be factions among you, in order that those who are genuine among you may be recognized.
ところで、次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際、あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには、分派が生じるのもやむを得ません。
Verse 20, When you come together, it is not the Lord's supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What?Do you not have houses to eat and drink in, or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not.
20節。しかし、そういうわけで、あなた方が一緒に集まっても、主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時、それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか。それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか。私はあなた方にどう言うべきでしょうか。褒めるべきでしょうか。このことでは褒めるわけにはいきません。
Although Paul had commended them on the way that they participated as both men and womenIn worship, he now turns his attention to the Lord's Supper, and he cannot commend them and how they were doing it.
パウロが彼らがそれぞれ男として女としてふさわしい身なりで礼拝に参加していることを褒めました。 ですが次に主の晩餐に目を向けて彼らを褒めることができないと言っています。
Instead, he condemns them because the church at Corinth was making a mockery of the Lord's table, what we call the Lord's Supper.
なぜならコリントの教会が私たちが主の晩餐と呼んでいる主の食卓をないがしろにしていたからです。
This meal was bringing out the worst in some people and showing the divisions that clearly existed in the church.
食事の機会が一部の人々の最悪な面を示す結果となり、教会内にある分裂をあからさまにしていたのです。
Remember that division was the first issue, and really it's the primary issue that Paul is dealing with in the church at Corinth.
このことがパウロがコリントの教会について最初に解決しなくてはならなかった問題であり、おそらく主要な問題であったことに目を留めてください。
It's interesting here that he says that he believes it at least in part, verse 18, because to him it's actually natural that there will be some division or factions in the church at this point to show who is actually genuine in following Christ.And who has God's approval on their actions.
彼が18節である程度はと言っているのは興味深い点です。それは誰が真にキリストに従うものであるか、誰の行動が神に認められるものかを明らかにするため、教会の中にある程度の分裂や派閥ができるのは自然なことだとパウロが思っていたからでしょう。
So,Is he changing his views then on disunity in the church that he has strongly condemned previously?
では以前に教会内の不一致について強く非難していた姿勢をパウロが変えたのでしょうか?
Definitely not.
決してそうではありません。
He's pointing out that these divisions do reveal in some cases who God's true children are.
ただこうした分裂が誰が真に神の子供たちであるかを明らかにする場合があるということを指摘しているに過ぎません。
And it's leading to his statement in verses 27 through 31 showing that God will judge us for how we come to the Lord's table and the Lord's Supper.
それは27から31節で主の晩餐の食卓にどのような姿勢で臨むのかによって神が私たちを裁かれるのだという発言につながっています。
God knows truly who are genuine in their faith and approaching the Lord's table with a proper heart before Him.
神は本当の信仰を持って正しい心で主の食卓に臨む者たちをご存知です。
Now we need to actually understand a little bit more about how the Lord's Supperwas celebrated in the early church in order to see what was going on here.
ここで何が起こっているのかを知るためには、初期の教会で主の晩餐をどのように祝っていたのかを理解する必要があります。
The church members would eat a meal together regularly, called the agape, from the Greek word for love.
教会員たちはギリシャ語で愛を意味するアガペと呼ばれる食事を定期的に共にしていました。
This is where they would celebrate the Lord's Supper using bread and wine, served as part of this meal.
その食事の席で出されるパンとブドウ酒を用いて主の晩餐に預かっていたのです。
But understand that it truly was a meal as well.
ですがこれは実際の食事の場でもありました。
So none of the little tiny wafers and tiny little juice cups that we're going to be using today for the Lord's Supper.
ですから今日私たちが使うような小さなウェハースや小さなジュースカップといったものはありません。
It was this meal where clearly some were eating and drinking in such a way that they felt they were owed a bigger portion or more wine than others who were in attendance.
この食事の席で明らかに一部の人たちは自分たちが他の人たちよりもより多くの量の食事とワインをもらえるべきだと思っているかのような食べ方、飲み方をしていたのです。
It seems that what was happening was the class divisions between those who were poorer who could possibly not contribute as much to the meal Those divisions were coming to the surface in this meal.
食事において貧しくて大したものも持ち寄れない人と裕福でお金も食べ物もたくさん持ってくる人との間の格差が表面化していたようです。
And instead of being a time to truly practice love towards brothers and sisters in Christ from all walks of life, it became an opportunity for class distinctions of the world to then influence the life of the church.
さまざまな立場に置かれたキリストにある兄弟姉妹の間で本当の愛を実践する場としてではなく、この世にある格差が教会生活に影響を及ぼす場となる機会をこの食卓が与えてしまっていました。
Now, do we still have to worry about this today?
今日でもそのような心配があるでしょうか?
I would say yes, we do. We do still have a tendency to separate ourselves and divide ourselves, even today, when fellowship in the body of Christ is supposed to unite us.
もちろんあると思います。交わりが一致につながるはずが、今日においても私たちを分断させ、分裂させる傾向があります。
For us, I'm getting very specific to YBC. We can sometimes see that in church-wide fellowships.
YBC の場合、教会全体の交わりの中でそうしたことを見ることがあります。
We have done everything we can to ensureThat something like the Thanksgiving dinner that we do here is done in such a way that everyone gets the same amount and the same types of food.
例えば、感謝祭の食事など、皆が同じ量、同じ種類の食べ物をもらえるように私たちは努めました。
But what about who we eat with? Who we fellowship with at a meal like that?
ですがそのような場で誰と食べ誰と交わるかについてはどうでしょうか。
And let me ask you this. Do those people always have the same cultural and dare I say language background as you do?
一緒に食事を共にする人は自分と同じような文化や言語といった背景を持っていないでしょうか。
Or are you intentionalabout trying to get to know people who are different than you are, to expand your friendships within the church outside of your natural community and your natural comfort zone.
それとも意図的に自分とは異なる人たちを知り、教会内での自分のコミュニティや交友関係を広げようとしているでしょうか。
I don't think it's so much class or wealth that divides us at YBC, but our backgrounds and our nationalities, our cultures.
YBC に集う私たちを分断するものは、社会的な地位や貧富の差といったものではなく、経歴や国籍といったものではないでしょうか。
Now, it is not inherently sinful to primarily spend time in the cultural group that you are most comfortable with. Let me just be clear about that.
自分が最も快適に感じる文化グループの中に自分の身を置くこと自体は罪ではないことをはっきりさせておきたいと思います。
But within the church fellowship, like meals together, I would just encourage you that it is important to be intentional in breaking down those barriers.And in striving for unity through those types of events.
ですが、共に食事をするような教会の交わりの場で、意図的にそのような垣根を取り払い、そうした行事を通して一致を目指すことが大切です。
So, the Corinthians in the meal that included the ordinance of the Lord's Supper were mocking the Lord's table and treating others.In that same meal, sinfully and shamefully through this meal.
コリントの人々は主の晩餐という儀式を含んだ食事において主の食卓を軽んじ他人に対し罪深く恥ずべき行いをしていたのです。
And what was Paul's solution to this sinful behavior?
この罪深い行動に対するパウロの解決策は何だったでしょうか。
We see it in the familiar wordsThat he now writes in verses 23 through 26.
彼が記した23節から26節の見慣れた言葉の中にそれを見ることができます。
The Bible says, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way also he took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.' For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes.'"
私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまでの主の死を告げ知らせるのです。
The Holy Spirit speaking through Paul gives us the solution to this divisive abuse of the Lord's Supper.
聖霊はパウロを通して間違った主の晩餐への預かり方に対する解決策を与えてくださいます。
And the solution is to take the Lord's Supper seriously by rehearsing or repeating its meaning every single time we partake.
その解決策とは、主の晩餐に預かるたびにその意味を再認識することで、主の晩餐を真剣に受け止めるということです。
The Corinthians had lost sight of the meaning of this meal.
コリントの人々はこの食卓の意味を見失っていました。
To them, it was just another occasion for partying, even drunkenness, and even lording their social position over others within the church.
彼らにとってこの食卓がパーティーの場、酔っ払う場、教会内での自分の社会的地位を誇示する場でさえあったのです。
And Paul points them back to the point of the Lord's Supper.
パウロは主の晩餐の意義に再度目を向けさせます。
No matter how it's observed, whether it's done with a fellowship meal like the early church here, or as it came to be practiced like we now do it as a standalone act of worship, we must not lose sight of the gospel that is proclaimed in this action.
初期の教会のように交わりの食事とともに行うにせよ、現代のように単独の礼拝行為として行うにせよ、主の晩餐が示す福音を決して見失ってはなりません。
Now, remember that Paul, although he is an apostle through direct encounter with the risen Christ, he was not present at the original Last Supper with Jesus.
復活したキリストとの直接の出会いを通して使徒となったパウロでも、イエスとの最後の晩餐の席にはいませんでした。
So, at some point in his experience with Jesus, Jesus Christ himself had related the events of the Last Supper and explained their continuing significance to Paul as an apostle.
ですから彼がイエスを体験する中で、イエスご、キリストご自身が最後の晩餐との関係とその継続的な意義を示されたのだったです。
And the problem with their practice of the Lord's Supper, it was not in when they were doing it or how they were doing it necessarily with their worship, but in why they were doing it.
彼らが守っていた主の晩餐の問題点というのは、礼拝においていつどのように行っていたのかではなく、なぜその主の晩餐を行っていたかという点でした。
They had lost sight of the purpose behind it.
主の晩餐の目指すところを見失っていたのです。
And Paul brings them back to that purpose by reciting the history of the meal in Christ's own words that also show us the significance of the meal.
パウロはこの食卓の由来をキリストご自身の言葉で語ることでその意義を示し、彼らをその目的に立ち返らせました。
By reciting this, he's saying that Repeating this history, this meaning, and therefore the purpose of the Lord's Supper is important to do every time you partake of it.
これを語ることで、パウロは晩餐に預かるたびにその由来、その意義、つまり主の晩餐の目的を繰り返すことが大切だと言っているのです。
And so even today, when we partake of the Lord's Supper, we read directly from the Scripture, the words of Christ from the Gospels or here, as told by Paul, in order to continue to rehearse the meaning of the meal every time we partake of it.
ですから今日、私たちも主の晩餐に預かるとき、福音書にあるキリストの言葉や、ここでパウロが語った言葉を御言葉から読み、その意味を繰り返し語るのです。
Now, having explained why Paul gives us these verses, let's see exactly how simple, but yet I would say how deep Jesus' words regarding this meal really are.
パウロがなぜこのような言葉を書き記したのかを説明した上で、この食卓に関するイエスの言葉がシンプルでありながらもどれほど深いものであるかを次に見ていきたいと思います。
Paul reminds us right away that this took place on the same night that Jesus knew that he was going to be betrayed to his own death by one of his very own disciples, Judas Iscariot.
パウロはこの食卓がイエスがご自分の弟子の一人であるイスカリオテのユダに裏切られて死ぬと分かっていた夜の出来事であったことをまず指摘しています。
Verse 23 says, The Lord Jesus, on the night when he was betrayed.
23節には、主イエスは渡される夜とあります。
And then starting with the bread, he prayed a prayer of thanksgiving to begin.
そしてまずはパンを取り、感謝の祈りを捧げることから始められました。
Can you imagine Jesus? He's instituting a meal that will truly celebrate his death, and yet his mindset at that point is one of thanksgiving.
イエスがご自分の死を覚える食卓に疲れながらも、その心に感謝を持たれたということを想像できるでしょうか?
Do you think that Jesus was just looking forward to the pain that would come from his body being broken?
自分の体が裂かれることで味わう痛みをイエスが心待ちにしていたと思われますでしょうか?
Of course he wasn't.
もちろんそうではありません。
In fact, in Luke 22, we find Jesus praying in the garden right before his arrest, and his prayer is one that shows his humanity not wanting to necessarily go through the suffering.
事実、ルカによる福音書22章でイエスが捕らえられる直前にその手祈っておられた姿が記されていますが、その祈りは苦しみは味わいたくはないというイエスの人間的な側面を示すものでした。
Luke 22 verse 42 says, Father, if you're willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done.
ルカの福音書22章42節にはこうあります。父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく御心がなりますように。
God the Son wasn't looking forward to the suffering, either physical or spiritual, more importantly, as he took the sin of the world on himself and the wrath of God the Father. But he was committed to the will of God the Father in all of this.
このある神は世の罪と御父の怒りをその身に負うことによって受ける肉体的、霊的な苦しみを心待ちにしていたわけではありませんが、父なる神の御心にすべてを委ねておられました。
It is this commitment to God's plan for salvation that led to his giving thanks for the coming sacrifice.
神の救いのご計画にご自身を委ねられたからこそ、その犠牲への感謝を捧げられたのです。
And so,He breaks the bread and he gives his disciples the graphic picture of what is coming as he said, This is my body which is for you.
そしてパンを裂き、 これはあなた方のための私の体ですと言って、これから起きることを弟子たちに生々しい形で伝えています。
He knows that their salvation, that our salvation, must come through the flesh being literally torn from his body by a Roman whip, our sarcastic crown made of long thorns being pressed into his skull, nails being placed into his hands and feet, his very body beaten, then hoisted in the air on the cross, and a spear being thrust into his side.
イエスはローマ人の鞭によって自分の肉体が裂かれ、茨の冠の長い棘が頭に押し付けられ、手足に釘を打たれ、殴られた体が十字架にかけられることによってでなければ、彼らに救いがもたらされないことをご存知でした。
And with each of those wounds, blood flowed from his broken body.
その砕かれた体、傷の一つ一つから血が流れました。
Hebrews 9:22 says, indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
ヘブル人への手紙9章22節にはこうあります。律法によれば、ほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ、罪の許しはありません。
Jesus wanted to remind his disciples and us through his words of the truth that the forgiveness of sin requires blood sacrifice.
罪の許しには血の犠牲が必要であるということをイエスは真理の御言葉を通して弟子たちや私たちに覚えていることを望まれました。
So Christ's words continue with him taking the cup.After eating the bread and likely the rest of the Passover meal, and saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me."
ですから、イエスはパンを食べ、杉越の食事を取られた後に杯を取って、この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいと言われたのです。
Now, folks, this is an extremely significant statement that Jesus is making.
これは極めて重要なイエスの発言です。
He is saying that his death is the fulfillment of the old covenant and it's the beginning of the new covenant.
ご自分の死が古い契約の成就であり、新しい契約の始まりであると言っておられるのです。
Jeremiah 31, verses 31 and verse 33 says,Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
エレミア書31章31節から33節にはこうあります。見よ、その時代が来る、主の言葉。その時、私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの祖先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。主の言葉。これらの日の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである。主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
The message of the gospel and salvation started with the Old Testament and a covenant between Abraham, whose descendants would bring the Messiah, the Savior, to the world.
福音と救いのメッセージは古い契約と、アブラハムの子孫がこの世の救い主であるメシアを世に送り出すという契約に始まりました。
Now, this Messiah was pictured in sacrifice after sacrifice.
そのメシアとは生贄という姿で繰り返し描かれていました。
The requirements for salvation were seen in the Old Testament law, which it was very clear no human being was ever going to be capable of ever keeping.
救いの条件は旧約聖書の律法に示されていますが、それは誰にも守ることができないものでした。
And yet, right there in the book of Jeremiah, God promises that a day is coming where the holiness that comes with actually keeping the law will be written on their hearts.
ですが、エレミア書の中で神は律法を実際に守ることによって達成される清さが人々の心に記される日が来ることを約束されています。
And now Jesus is saying that through his death, this new covenant, this sacrifice to end all animal sacrifices will come to pass.
そして今やイエスはご自分の死をもって動物の捧げ物すべてを必要としなくなる生贄が捧げられることで、この新しい契約が実現すると言っておられるのです。
And because of Jesus taking the punishment for our sins, we can place our faith in Him, and we can be given His holiness.
イエスが私たちの罪の罰をその身に受けてくださったので、イエスに信頼することで、その清さと神の律法を完全に守る力を与えていただくのです。
We can be given His ability.To fully keep God's law that we cannot keep.
私たちが守れない神の律法を守る力を与えていただくのです。
So that when God then looks at us, He doesn't see a sinner. He sees holiness and righteousness that is not our own, but is actually Jesus Christ.
神が私たちをご覧になるとき、私たち自身のものではなく、キリストの清さと義をご覧になるのです。
But on the basis of that holiness, Christ's holiness, God then forgives us for all of our sin.
ただ、キリストの清さゆえに、私たちは父なる神に罪を許していただけるのです。
Folks, that's the gospel.Laid out in this really simple statement that this cup is the new covenant in my blood.
これこそがこの杯は私の血による新しい契約ですというシンプルな言葉で表されている福音です。
And Jesus says that every time we come to this table, every time we come to this meal, we are proclaiming the gospel throughThe death of Christ.
そしてイエスは私たちがこの食卓に預かるたびにキリストの死を通して福音を述べ伝えるのだと言われます。
And it is clear that the church should do this for the rest of her existence on this earth until Jesus Christ returns.
また、教会はこの地上にある限りキリストが再臨されるまでこれを行うべきであると明確に示されています。
I actually know churches that don't practice the Lord's Supper, or they rarely do it.
主の晩餐を行わない教会、また行っていても稀にしか行わない教会もあります。
Neither Paul nor Jesus give us a command on how often to partake of the Lord's Supper, but it is very clear that we are to do it.
パウロもイエスもどれくらいの頻度で主の晩餐に預かるようには示していませんが、それを行うべきだと明らかに命じています。
And given that it says as often as you drink it, it seems it should happen more regularly than less.
飲むたびにとおっしゃっているのですから、それなりに頻繁に行うべきであったと思われます。
We of course do it monthly, but I can also see a very good biblical reason behind even a weekly observance as well, since it proclaims the gospel every time we observe it.
私たちの教会では毎月主の晩餐を祝っておりますが、これを行うたびに福音を述べ伝えるのですから、聖書的な観点で言えば毎週行っても良いぐらいかと思います。
Since this is a rehearsal of the gospel in the words of Christ and picture of his sacrifice every time we partake of it, then folks, it's a serious matter to eat and drink this meal.
これに預かるたびにキリストの言葉とその犠牲が示す福音を繰り返し宣言するのであれば、それを食べ飲むことは重要なことです。
We've already seen his argument in chapter 10 that when we partake of the Lord's Supper, it's actually a participation with Christ. So he has set the foundation for what he now says regarding the seriousness of this meal.
すでに10章でこの食卓がキリストに預かることであるというパウロの主張を見ましたから、彼が何に基づいてこの食卓が重要だと言っているかは理解できます。
Let's read verses 27 through 34.
27から34節を見たいと思います。
The Bible says, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord.Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup.
したがって、もしふさわしくない仕方でパンを食べ、主の杯を飲む者があれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。
29. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. That is why many of you are weak.And ill, and some have died. But if we judged ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world.
29節。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのはそのためです。しかし、もし私たちが自分をわきまえるなら、裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世と共に裁きを下されることがないように、主によって懲らしめられるということなのです。
Verse 33, So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment.About the other things, I will give you directions when I come.
33節。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。あなた方が集まることによって裁きを受けないようにするためです。この他のことについては私が行ったときに決めることにします。
Clearly, with the serious nature of this meal, there's a consequence for partaking of the Lord's Supper.Unworthily.
この食事の重要性から、主の晩餐にふさわしくない預かり方をするなら、それに応じた結果を伴うことは明らかです。
Paul does not want to end this discussion without making that clear and also tying it back to the issue at hand with how they're partaking of it.
パウロはそのことを明らかにすることなく、この議論を終わらせたくなかったようですし、彼らがどのように食事を共にしていたのかという点についても触れたかったようです。
The point is not that we will be perfect when we come, to the Lord's Supper, but that we will humbly confess known sin and put ourselves in the right spiritual mindset to eat and drink of this meal.
それは私たちが主の晩餐に預かるとき、完璧であるべきだというわけではなく、自分の分かっている罪を謙虚に告白し、これを食べ飲むのにふさわしい霊的な状態であるべきだということです。
Now growing up, and even now, I've always sort of looked at this examination as being for personal sin. But notice in verse 29, the focus for Paul of this examination.
それを私は個人的な罪について吟味することだと思ってきましたが、29節でパウロが何を吟味しているかに注目してください。
He says, anyone who eats or drinks without discerning the body.
そこには、身体をわきまえないで食べ、また飲むものはと言っています。
Now there's two levels of meaning here.
これには2つの意味があるかと思います。
One is the obvious ties back to chapter 10. We fail to see that we are connected to Christ.And his physical death in a unique and spiritual way through the Lord's Supper.
一つ目は明らかに十章に関連していて、 私たちが主の晩餐を通してキリストとその肉体的な死に特別な形で霊的につながっていることを見過ごすことです。
But there's a second meaning intended here, that the Lord's Supper is supposed to be a unifier of the body of Christ, a unifier of the church.
ですが、ここにはもう一つの意味があります。それは、主の晩餐がキリストの体である教会を一つにするものであるはずだということです。
And with how the Corinthians were conducting themselves, it instead had divided them by the selfish way they partook of it.
ですが、コリントの人々は自己中心的な態度で食事に参加することで、教会に分裂を招いてしまっていたのです。
Folks, the Lord's Supper is not an individual act.
主の晩餐は個人的な行いではありません。
It is an act of worship done together, gathered with the body of Christ.
キリストの体として集い、共に行う礼拝の行為なのです。
Now, their harboring of sin and selfishness when participating in the Lord's Supper was so serious to God that His judgment had come on some of those who were participating in the Lord's Supper in this sinful way.
罪と自分勝手な思いを抱いたまま主の晩餐に預かることは神にとって深刻な問題でしたから、そうした罪深い形で主の晩餐に参加している幾人かに神の裁きが下りました。
Some were sick, some were ill, some had even died because of their sinful approach to this act of worship.
この礼拝行為に対する罪深い態度から病気になるものや死んでしまったものさえいたとあります。
And Paul ends with a solution to their sinfulness, and their solution was selflessness.
パウロは最後にその罪深さに対する解決策を与えていますが、その解決策とは無私の心でした。
Because at the end of the day, it was their selfish approach to the Lord's Supper that had actually revealed their sin.So the solution was to put others above yourself.
主の晩餐に身勝手な態度で参加することが罪なわけですから、その解決策とは自分よりも他人を優先することでありました。
Wait for others to be able to eat, and eat before you gather if you're hungry, so that you don't become a selfish glutton in sharing this meal with others.
他の人が食べられるようになるまで待ち、お腹が空いているのであれば集まる前に食べてくることで、皆と食事を共にするときに自分勝手に飲みたいだけ飲み、食べたいだけ食べるなどということにならないようにします。
Now, of course, we don't celebrate the Lord's Supper in the same way today.
もちろん今日私たちが同じような形で主の晩餐を祝うことはありません。
We separate it in our celebration from a full mealBut the principle remains the same.
私たちは食事と主の晩餐を分けていますが、そこにある原則は同じです。
If we fail to examine ourselves and our relationship to Christ and to the body of Christ before we partake, then we open ourselves up to participating in an unworthy manner.
主の晩餐に私たちが自分とキリストとの関係、またキリストの体との関係を吟味することなく預かるなら、ふさわしくない態度で参加していることになります。
So today, again, we come to an opportunity to partake of this meal that has united Christians through centuries over the last 2,000 years. And at this point, I invite you to examine yourself as we prepare to receive this meal.
ですから今日、2000年以上にわたってクリスチャンを一つにしてきたこの食卓に預かるにあたり、ご自分を吟味していただきたいと思います。
Is there unconfessed sin in your life?
人生においてまだ告白していない罪はないでしょうか。
Are there others within the body of Christ that you have acted sinfully?Or selfishly toward and need to be reconciled with.
キリストの体において罪深い行いや身勝手な行動をとってしまったために和解する必要のある人はいないでしょうか。
If you know Jesus Christ as your Lord and Savior, if you have been obedient through baptism, then I invite you to join us in this Lord's Supper meal.
イエス・キリストをご自分の主であり救い主としてすでに受け入れておられ洗礼を受けておられる方はどうぞ共にこの主の晩餐に預かっていただければと思います。
If you have not yet accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, or been baptized, then I would ask you to refrain from taking the elements today.
イエス・キリストを救い主として、ご自分の主として、まだ受け入れておられず、洗礼を受けておられない方は、参加をご遠慮いただくようにお願いいたします。
After I pray, the deacons will serve the elements from the four corners of the sanctuary, and we will eat together, and we will drink together.
牧師が祈りました後、執事たちが礼拝堂の四隅でパンとジュースをお配りいたします。その後に共にこれを食べ飲みたいと思います。
Let's pray. Our Heavenly Father, God, we as your people are gathered here today to once again observe this, this tremendously wonderful act of worship that you yourself have given us. We observe it to remember your deathon our behalf, the sacrifice that made our salvation possible. Lord, I pray that we would be united around this worship today. That Father, each one of us would see you within this meal. That we would know that in a spiritual way, you are present with us in it. Father, glorify yourself through this act of worship today as we unite.And come before you in the one thing that unites all of us, that we are sinners in need of a Savior. Be glorified today. We pray this in Christ's name. Amen.